じゃあ皆さん、こんにちは。おはようございます。まだご選手ですね。今日はですね、まず、今日は、聖霊の賜物について、メインの勉強は、この聖霊の賜物について話したいんですけども、その前に、プリント、さっきのメッセージのプリントで、質問のところを、このセアルグループのために、少しだけ、ごめんなさい、ちょっと私の文を上に置いちゃったんだけども、ありがとうございます。下のですね、ディスカッションのところで、特に、3番目についてちょっとだけ話したいと思いますけども、第1コリント15章の50から52と、第1テサロニケの4章の13から18。で、ここでこの、まず読んでください。クリストの再臨の時に復活された人々、そしてその時に生きている人々の変更について分かち合いましょうと書いてありますけども、では今日のメッセージの最後の部分ですね。そして、実際は、ありがとうございます。実際、第二の礼拝の時には、この二箇所を読むことはできないんですね。だから今も、結局その第二の礼拝の時に、多分時間がないと思いますから、この朗読がかなり時間かかる。それで、まあ、今も、この LT が録音されているので、その、今は、この LT に参加してないセルグループリーダーたちが後でこれを聞いてですね、このちょっと準備できると思いますけども。でも特に、皆さんはもしその、この3番目のところで、第1コリント15章、50から52、第1テサロニケ4の13から18。まあ、ちょっと今もう一回読みましょうかですね。第1コリント15章、50から52。誰か見つかったら、どうぞ読んでください。お願いします。じゃあ、としおさん、お願いします。
第1ポイント。15の50から52。
はい、第1ポイント。15の50から52。兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。朽ちるものは朽ちないものを相続できません。聞きなさい。私はあなた方に奥義を告げましょう。私たちは皆が眠ってしまうのではなく、皆変えられるのです。終わりのラッパとともに、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
じゃあ皆さん、今の聖句が、ラッパのうちイエス様が帰ってきて、なんか、再臨の時には、すべての目が見えるようになると聖書に書いてありますね。イエス様が現れる時は、もう全人類が、世界にあの時に住んでいる皆さんが、みんなイエス様が、天にいる、もう降りてきているということが、全員が見ると聖書に書いてあります。で、その瞬間に、この、すでにクリストに会って、死んだ人たちが、まあ、聖書にはこのクリストに会って眠ったという表現ですけれども、クリストに会って死んだ人たちが、その、蘇って栄光の体を持って、イエス様と共に降りてくるんですね。だから最後の52節だけ、ちょっともう一回、トシオさんお願いします。
はい。ワインのラッパと共に、たちまち一瞬のうちにです。ラッパが鳴ると、死者は朽ちないものと、ものに蘇り、私たちは変えられるのです。
そう、だからそのラッパと共に、その、死んだ人たちが蘇ってクリストと共に降りてきて、そしてまだ生きている人たちがその瞬間に栄光の体に変えられるということですね。じゃあ今度、もう一箇所。第一テサロニケの4章。それもちょっと読みましょう。お願いします。第一テサロニケ4章。あそこに書いてありますね。13から
18。第一テサロニケ4章の13から18。眠った人々のことについては、兄弟たち、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々を イエスと一緒に連れて来られるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが、死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と、神のラッパの響きのうちに、ご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めに蘇り、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で死と会うのです。このようにして私たちはいつまでも死と共にいることになります。こういうわけですから、この言葉をもって互いに慰め合いなさい。
ありがとうございます。だから、ここでもちろん、一番最初の出だしはこの、眠ったものが、もちろんこれがキリストにあって死んだ人たちですね。ただ、神様の目から見れば、まあ、肉体が死ぬけども、その人が死んでないから眠っていると、という表現ですね。あとでもう一箇所だけ皆さんちょっと自分のプリントに書いてほしいんですけども、フィリピの3章19から21。じゃこれもちょっと読みましょう。フィリピ3章19から21。
はい。ピリピ3章19から21。彼らの最後は滅びです。彼らの神は彼らの欲望であり、彼らの栄光は彼ら自身の恥なのです。彼らの思いは地上のことだけです。けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる力によって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。
まあ、19節入れなくてもいいですね。この20節と21節だけですけど、3の20から21。でも、この私の癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださると書いてあります。だからそれがイエス様が帰ってくるときに、この体が瞬間的にポンと新しい次元に入っていくんですね。だからその時は、そんな、だからこのところが特にセアルグループのところで、やっぱり皆さんもたくさんこの交わりをしてですね、そしてそこでこのキリストの、だから死者がイエス様に会って信徒たちがまず蘇って、ラッパがあったらね。そしてそこでイエス様と共に天に現れて、そして私たちが変えられて、そして一挙を引き上げられて、空中の中で主と会うことになると書いてありますね。なんかこの体がポンと栄光の体に変えられて、新しい次元に入って、でイエス様と共に会うことになると聖書に書いてあります。まあ、そのことについて、少し何か質問かコメントありますか？このクリストの再臨とその順番。あとで私の理解は、まあ、クリストが再臨したら、あとでこの千年王国があって、千年王国が終わったら、最後の裁き、最後の審判があって、で最後の審判が新しい天と地が、全部作り直すんですね。それはもう永遠のモードになりますね。それが永遠に続きます。それが、まあ、その順番ですけど、でも今回は特にそういうクリストにあって死んだ人たちのどうなるかと、ね、後でこの私の体がこのクリストが復活された体と同じ体ですから、クリストの栄光の体はこの復活された体ですから、だからそういう体はどうなるかというと、まあ結局イエス様が40日の間に弟子たちに現れたときに、そういう体だと、私たちのセルグループでその説明できますからね。そう、そうですね。意識。そうですね。そう、意識している状態で、そして、そう、パウロも、例えばこのフィリピの一章と、第一コリントの十五章も、第二コリントの五章ですね。第二コリント五章と、あとで、ピリピの一章。この世を離れると、クリストと共にいる。で、それの方が、はるかに勝っている。と書いてあるんですね。だから、この体を離れると、その瞬間に、主と共にいる。で、はるかに勝っているから、 もうあの時からね、もう栄光のカードもらおうから前でも、すでには遥かに勝ってるんですけども、ただね、後で栄光のカードもらおうと、もう完璧になるからね、人間が、体がないと十分表現できないからね。だからもちろん、再臨の時に栄光の体もらって、そうすると、私の救いは完全になるんですね。それは、体が贖われる時になるからね。だから救いは完成されるんです。ああ、そうですね。この、証人のその雲のように取り巻いているというね。すでに亡くなった人たちが証人として、まあ私の応援しているような表現ね。ヘブルの十二章に書いてあります。どうぞどうぞ。ありがとう上で、今まで手伝って。大体大丈夫ですか？